アニオンカズハセオ、私はラジオワタラジ、カズハセです。こんばんは。今回もですね、前回と同じく大学生のキョタロウくんとですね、何を喋ろうかと言いますと、バスケットボール全般についてですね、ものすごい広く浅く語ろうかなと思っております。前編はですね、ここ数年の NBA と、まあ、今年、どうだったのか、っていう話をしてですね、後編は、自分たちの、やってたバスケットの話、中高、二人ともですね、バスケ部だったんで、その話と、現在のですね、日本の、バスケット業界とですね、現在行われている、バスケットボールアジア選手権、オリンピック予選を兼ねたアジア選手権の話をしようかなと思っております。では前編はまず、NBA の話です。どうぞ。
アンニョンカズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズハセです、今回も、大学生の、キョタロウくんに、来てもらいまして、2人でですね、今回は、バスケットの話をしようかなと今まであんまりスポーツの話ってしたことなかったんですけど、バスケットの、2人とも中高とバスケ部にいたとね。
はい、そうです、
うん、
はい、
で、まあちょっと広く話が広くなっちゃうんだけど、はい、まずは今年の NBA の話と、ここ最近の、バスケット、日本のバスケットの話を、はい、まあちょっと浅い知識ながら話してみようかなと、
はい、
で、私はですね、結構最近ここ5年、3、4年かな、
はい、
NBA 見るようになって、
はい、
まあ、具体的に言うと、ヒートとマブスが決勝をやった年、
はい、はい、
何年前だろう、4年、5年前ぐらい、
年でもそんなもんですよね、
う
ん、
もうあの時からもう一気に NBA が好きになってそれまでバスケットやってたのに NBA ってあんま興味なかったんだけど、
あ、
でノビツキーっていうドイツ人の、はい、ね、パワーフォワードっていう、でっかい人が、
はい、
なんかNBA って黒人じゃん、基本的に。
まあそうですね。
で、黒人の世界で一人だけ白人がめちゃくちゃ点取りまくってて、
はい、
それで、お、なんだこいつだって思って、そっから好きになったね、NBA。
ああ、なるほど。
うん、で、それからこう続けて見てて、自分が見てたこのここ数年っていうのは、ほとんど一人の選手に NBA は牛耳られてたのね。
はい、ああ、一、うん、人の選手ですか。
そう、もう完全に一人の選手。
あ、
で誰かというとレブロン・ジェームズ。
レブロン・ジェームズ、この人はだってもう、うん、なんていうか、
なんか この人はバスケが上手い人間っていうよりかはバスケが上手いゴリラだよね
バスケが上手いというか強いんですよね、
う
ん、
そうそ
う、上手さで言ったら、うん、なんていうか、まあ、ちょっと前だったら、うん、まあ、ナッシュとか、
ね、
だからそういう風な感じなんですけど、はい、うん、レブロンはとにかく点数取るんですよ、あいつは
なんていうかさ、よく言うのが重戦車って言われてて、
そうなんですよ、
とにかく2メーター3センチで、
はい、
身長で言ったら NBA の中でそんなズバ抜けてでかいわけじゃないんで、
まあ大体平均ぐらいですかね、
平均よりちょいでかい、うん、だけど体重が120キロぐらいある、
すごいですよね。
で普通120キロの人って言ったら動き鈍いじゃん。レブロンはジャンプするとリングに頭ぶつけるぐらいジャンプできる反則、基本的に反則なんだよね。
あれもすごい、
なんかあらゆるスポーツの中で多分ウサインボルトに張るぐらいの身体能力持ってると思うんだけど、レブロンより身体能力ある人間がこの世にどのぐらいいるかっていう話です。
どうなんですかね、まあ、他のスポーツ見てるわけじゃないからもう分かんないですけど、うん、バスケットってやっぱ全身を使うんで、
うん、
やっぱりどうしてもこうなんていうか全身のなんていうかその相対的な体力っていうのはどうしてもやっぱり出ちゃうスポーツなんで、
うん、
やっぱりバスケットで活躍してる人っていうのはやっぱり身体能力は総合的に見て多分高いと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
でレブロンっていう選手が自分が見始めたのは、マイアミヒート、
あ、ヒートです。
マイアミヒートっていうところに、
はい、
もともといたキャブスっていうところからレブロン・ジェームスっていう選手が移籍して、でそこでビッグスリーっていうのを組んだんだよね。
クリス、ボッシュ、クリス・ボッシュ、
うん、
まあ、ウェイド、
うん、
レブロン、
そうそう、
はい、
でまあ、その時にもうかなりトップだった選手が3人集まって、
はい、
ヒートっていうチームがもうめちゃくちゃ強くなって、で、私は NBA 見始めて 一昨年、去年まで全てあの東地区はこのマイアミヒートが決勝まで上がってて、要はあのちょい前のプロ野球でいうと西武がめちゃめちゃ強かったんで、俺は小学校の頃
あれは
清原がいた、あの時パリーグはもう西武が上がってくるっていうのはもう最初から決まってて、うん、あとはセリーグがどこが上がっていくかなみたいな、でもどこが上がっても西武には勝てないみたいな感じでやって、それに近い状態が NBA もここ数年、
本当に確かにそうですよね、うん、なんていうかもうあのレブロンがもうやっぱり、うん、本当に NBA のなんていうかあれ変えたと思います、うん、最近の、うん、マイケル・ジョーダンも、うん、まあ、あのすごい神あのバスケットの神様って言われるぐらいですから、うん、あの彼のマイケル・ジョーダンのプレーはなんかこうなんかハイライトとか、 なんかこう、うん、まとめみたいなやつで見たことないですけど、やっぱ彼もすごいですけど、うん、やっぱレブロンもすごいですね、うん、なんていうかもし仮にこの2人が、うん、ワンオンワンをやったらどっちが勝つんだみたいな、うん、
それはすごいね、
俺でも多分、うん、これ本当にでも勝負したら多分レブロンが勝つと思うんですよ。
レブロンが、まあ、マイケル・ジョーダンに勝ってる部分って言ったらやっぱ体重、
いや多分俺から見たら、うん、多分普通の総合的ななんていうかバスケの実力っていうか、うん、1対1の実力で言ったら多分レブロンの方が多分強いんじゃないかなって、うん、ただ、うん、ジョーダンはこう、うん、なんていうかチームをまとめる感じがすごいって言われてるらしいんで、うん、その面で言ったら、うん、もしかしたらジョーダンが強いんじゃない、うん、結局こう1人の選手が強くてもバスケットっていうのはやっぱり5人で点取り合戦なんで、そうなんですよ、だから1人の選手が強くてもやっぱり勝てないんですよ、
う
ん、
それがね、まだ浅い NBA ファン歴で言うと、はい、去年ね、はい、マイアミヒートはもう何年連続でファイナル上がってって、うん、でおととしと同じ組み合わせになったのよ、2年連続ファイナルが、うん、で相手がどこかっていうとサンアントニオスパーズっていうチームで、
あースパーズもね、
ここもねベテランが多くて、ダンカンとかジノビニとかパーカーっていう、これはビッグ3って言われてるんだけど、もう何回も同じメンバーでもう何度も優勝してるチームで、うん、でその年のスパーズはね鬼強くて、パス回し、もうとにかくパス回しで全員が平均的に点を取るっていう。
誰でしたっけ、キットか、キットが、うん、あれポイントガードでした。
いやパーカーキットはマブス。
あ、そうだキットパーカーだ、ごめん、
ね、キットは、ね、キットで好きなんだけど、
ジェイソン・キット
は
あれ、マブス
でノビツキーがいた時に、
そうですよね、うん、あのコンビもでも俺結構好きだった、うん、は
い、でその時のスパーズは、うん、本当にサッカーでいうとバルセロナがすごい強かった時と本当同じだと思って、パスバスケみたいな感じで、はい、要するに誰がシュートを決めてもいいんだけど、うん、最善の策を選んでシュートをするっていう。
いやでも確かにあの時のスパーズでしたっけ、うん、あ確かに安定感はすごかったっすね、
うん、結構ね長年 NBA 見てる人でもあの年のスパーズが一番美しいバスケしてたっていうぐらいすごくて、で一昨年負けた、あ去年か、去年レブロン率いるヒートがコテンパにやられたの、
うん、
で、でもヒートで結構何度も優勝したレブロンは結構満足して、まあ、ヒートものファンも結構感謝したでしょ、レブロンには、うん、で満を持して古巣に戻ったの、
うん、
今年っていうか去年から今年に2014年15年シーズン、ね、
クリーブランド
キャバリアーズで、自分が NBA 見始めたのがヒートに移ってたからだから、レブロンが、うん、ちょっとそこら辺のことはよく分からなかったんだけど、キャブスってすごい弱かったでしょ。
キャブスは最初の方はどうなんですかね、うん、俺最初の方は分かんないですけど、うん、ヒートに行く前も確かキャブスにいたんですよ、
うん、
で俺も そこら辺から NBA 見てて、うん、その時のキャブスはまあまあ強かったですよ、
うん、でも要はレブロンがさ地元でさ、うん、こうすごいファンにこう見守られながら、すくすく育ってチームもファイナルまで行って、でいつかレブロンがこうオラの地元のチームを優勝させてくれるんじゃないかって思ってたら、はい、ヒート行っちゃったって、
ヒート
だからすっごい裏切られた と思ったらしいのよ、その時のキャバリアーズファンは。
あ、そうなんですか。
で、あのもうヒートである程度実績を作って満を持してあのキャブスに戻ってきた。
あ、もう一回こう要するにキャブスで今度は取りたいと。
そうそうそう。
あ、
で、あのキャブスも頑張ってあのレブロンのために、今年優勝するんだって言って、あのいい選手を取ってきたの。
はい、
あのドラフト1位で取ったウィギンスっていう選手をあのトレードで出してケビン・ラムっていうあのスリーポイントを打てるでっかい人を
出てきた。あ、なんかありましたね、
うん、で、はい、元々いたあのカイリー・アービングっていうあのいいポイントガードと、これまた新しいビッグスリーだって言って、でシーズン当初はうまく機能しなかったんだけど、さらにシーズン途中に JR スミスっていうのとあのシャンパートっていうのをニックスから取って、すごいチームがうまく回り始めて、でもう東ではダントツでこうプレーオフも勝ち抜いてきたの。
ただあれ何でしたっけ、最初はでも、うん、そうですよね、うん、あの1年、今年1年目でしたっけ、
うん、そうそうそう、
今年1年目だけど、うん、もうなんか最初の方はもう負け越してて、
うんうん、
だんだけどだんだん盛り返してました、
う
ん、
そうそうそう、
そういうことだった。
終盤ね、あの上り調子であのチームがどんどん良くなってって補強もうまくいって、であの東地区はあのうまいこと勝ち上がってまたファイナル、もう1年目でファイナル行ったっていうだけでも、まあ、
すごいですね、
まあ、すごいことだと思うんだけど、で、西はね、
うん、
でここ数年の傾向なんだけど、 NBA って西の方があのレベルが高いって
。あ、確かになんか
あの要はプロ野球のセリーグとパリーグだとあのパリーグの方がレベルが高いって言われるのと同じことで、
巨人とか、
うん、
はい、
あのソフトバンクには誰も勝たねえみたいな。で、あの激戦の西を制してきてきたあのスパーズを上回ってきたのがあの
ウォーリアーズ、
ウォーリアーズね、ゴールデンステートウォーリアーズ。
あれ俺ウォーリアーズなんて、うん、あのうち俺がこうなんか、うん、NBA ハマった時なんか全然、うん、もう弱小チームで、うん、もうなんか目もくれなかった、う
ん、俺も、ね、俺あんまり気にしたことなかった。
もう俺らの時は大体コービーがいるレイカーズか、うん、西だったらスパーズかって、うん、まああのちょっとシャックが引退する直前だったんで、うん、まあ、シャックもいたんですけど、うん、まあその時シャックはあんまりあのサンズだったんですけど、
あ、最後の最後ね、
その時はあんま成績良くなかったんで、うん、あれでしたけど、まあそのあたりですかね。でそこからどんどんケビン・デュラントとかがなんかあって
台頭してきて、あのサンダーね、サンダー、
そうですね、うん、でまあこのままずっとそれでいくのかなと思ったら、うんうん、ウォーリアーズ何これみたいな、
突然で、ね、去年もまあまあいいチームだって言われてたんだけど、うん、あのまあなんといってもこのチームの特徴としてはスリーポイントターシューターすごいのがいると、うん、で要はステファン・カリーっていうのとクレイトンソンっていうものすげえスリーポイント決めまくる人がいて、
はい、
で、なんていうかでかい、普通はさでかい選手がさチームには一人いるじゃん、
はいはい、
センターって言って、うん、ゴール下でこう特にディフェンスとか頑張ったりリバウンド頑張ったり、
まあはい、
まあ、なんならこうゴール下にボール入れりゃこいつがダンクするわみたいな感じの、
うん、
じゃなくてウォーリアーズはとにかく外から決めまくるんだ。
ウォーリアーズやっぱ即外のなんていうかあの攻撃ってやっぱ強かったですよね、うん、中よりも、うん、俺はなんか外の方が目立ったんですけど、うん、でも中も結構強かったような印象、
まあ、まあいい選手はボガットっていうディフェンダー、うん、まあ、特にねディフェンスが良かったね、あのウォーリアーズは、うん、外からオフェンス力は外からガンガン決めるし、中のディフェンスもいいっていうチームが当たったね、うん、ファイナルで。で、あの残念だったのがあのキャバリアーズはヒート以外 の、 あのなんだビッグ3が怪我しちゃって、あのカイリー・アービングとケビン・ラブがもう出れないっていう状態で、もうでもね逆に俺はねそれ燃えたのよ見てて、もうレブロンしかいないじゃん、
はい、
これもあの完全にレブロンがどれぐらい頑張るかでもう勝負が決まるっていう。
そうなんですよね、うん、でも逆もしかりで、うん、レブロンがここで、うん、なんていうかヘマしたりだとか、うん、崩れちゃったらもうこのチームは終わりだなって、うん、であの今回の最終戦なんてまさにそうでしたよ、
うん、
あの まさにそうなんですけど、うん、これ逆で、うん、レブロンは機能してたんですけど、他は機能しなかったっていう、うんうん、そうそう、
スリーポイントがね、まさに、あの、要するにレブロンはあのパスもできるし自分でシュートもできる選手なんだけど、要するに自分にディフェンダーを引き寄せてパスしてスリーポイントを決めてほしいシチュエーションでことごとくそれが決まらなくて、
はい、
あのそれでどんどんあのチーム力の差がどんどん
出て、もう完全に最後はチーム力の差ですね、うん、もうあのオフェンスもレブロンを通してしか機能しなくなったし、
うんうん、でもさ、どうなんだろう、あの浅い知識だけど、あそこまで個人に頼ったファイナルってあんのかなと思って、
うん、いやもうそれはだからもうレブロンの力がそれだけでかい、
もうあの全てのボールがレブロンから始まって要するにレブロンがボールポイントガードもできるから、レブロンがハーフコートまでボール持ってきて自分が攻めるか、もしくは誰かにパス出して自分がローポストって言ってゴールの下に近いところにいてボールもらうか、この2パターンしかない、
ね、しかもレブロンがすごいところっていうのは、あの普通の そこそこ強い選手だったらそういう風にめちゃくちゃ集中的にマーク疲れたら大体動けないんですよ、
うん、
レブロンはそれでも決めるからもう手の施しようがないんですよ、ディフェンスからしたら。
ファイナルの、ね、序盤はね30点40点ぐらい取ってて、もうこれは化け物だっていう、
化け物というかもうすごいですよね、うん、もう
だから今年は結局ウォリアーズが、まあ、終わってみれば圧勝だったんだけど、逆説的にレブロンがいかにすごいかっていうことが、まあ、浮き立ったファイナルだったかなっていう。いや
本当すごいですよねレブロン、あまだまだやれるんだなって。逆に俺今回あのファイナルしか見てないんですけど、サンダーとか、要するにデュラント、ケビン・デュラントとかコービーとか、そこら辺はどうだったんですか今年は。
今年はね、サンダーはね、デュラントが怪我しちゃって、はい、確かね、ウエストブルックめちゃめちゃ点取ったんだけど、やっぱあのプレーオフ出れなかったね。で、レイカーズも本当に沈んじゃって、
うん、
あの今年はこの名門って言われたニックス・レイカーズが結構記録的な負け越し方をして、あの本当に世代が変わったんだなって言われるシーズンだった。
はい、寂しいな、俺は。俺、デュラントも結構好きな選手なんですけど、あれも要するに、あれもやっぱり上手いですよね。
デュラントは、あのここ数年で言うと、あの最も点を個人で取れる選手っていうことで、
確か得点王だったの。
得点王取りまくってるでしょ。
うん、そうですよね。
あのあのデュラントの特徴としては、あの2メーター6センチでひょろっとしてるんだよね。どっちかっていうと。
まあ他の選手と比べたら、まあ、
あのレブロンに比べるとものすごい痩せてて、だけど手足がめちゃくちゃ長くて、
長いですね。確かに長い。
アウトサイドがめちゃくちゃ得意なんで。
まあ、あのドライブでも切り込めるし、
ドライブでも豪快なダンク決められるけど、あの外からシュートを、要するにものすごい打点が高いから、
ね、
基本的にシュートをブロックできないっていう反則的な選手で、
あと上手いですよね、このディフェンスのかわし方も俺結構上手いな。 あんだけ 2m6 って結構まああの平均的なんだけど、まあ多分そこそこでかいと思うんですよ。
ああでかいでしょ。
コート上に2メーターがこうシューって動くの想像できますから、ね。でもあれだけなんていうかこうすごい機敏な動きとかできるんで、うんうん、
サンダーはね、あの自分が見始めて2年目、あのヒートと当たったね、
うん、
ファイナルで、
はい、
あの時要するにハーデンとウエストブルックとデュラント、この時ハーデンっていうのはシックスメンって言ってベンチスタート、
ね、
はい、で今ハーデンっていうのはロサンゼルスクリッパースのエースで、
はい、クリッパーズなんですか。
そうそう、今年得点を取ったんじゃないかな。
あれロケッツ、
アワードと、そうだ、ごめん、ロケッツだ、ロケッツ、ロケッツ、
あれ、あ、そうっすか、ロケッツ
で、要するに得点を取るようなやつがベンチにいたの、
うん、
で、あの時のサンダーはめちゃくちゃ強かった、
無敵だった、それでもファイナル取れなかったからな、よほど NBA が厳しいかっていうのと、うん、あとスパーズがどれほど安定してたかっていう
スパーズは基本的に出ればファイナル出さえすればほぼ優勝、
うん、
1回だけ、まあ、負けたんだけど、まあ、そういう感じで NBA は、まあ、今年そのちょっと流れが変わってカリーが出てきて、スモールラインナップって言って、うん、センターがいないチームでも勝てるっていう 要するにシューター、いいシューターさえ揃えれば、うん、勝てるっていう流れができて、来年以降どうなるかなっていうのはまあ楽しみかな。
そうですね。ただその時のやっぱインサイドが弱い分でも、うん、やっぱりインサイドに対する対応の仕方とかもやっぱ、うん、ウォリアーでしたっけ、うん、やっぱ素晴らしかったです、うん、も来年はどうなる、
どうなるの。本当、まあ、西はね本当にね激戦区だから、
多分ジュラントとかも帰ってくるんじゃないです
か。帰ってくる、
帰ってきますよ、ね、
し、あとねスパーズにね、オルドリッチっていうトレイルブレイザーズでエースだったやつが入って、スパーズって結構生え抜きで固めて強くするチームだったんだけど、もうダンカンっていう超ベテランがもうすぐ引退が近いっていうので、すごいダンカンに行った感じでミドルシュートが強いビッグマンだね、オルドリッチっていうのは。それが入ってどうなるかなっていう感じ。
あとはやっぱキャブスにちょっとどう、
だからキャブスがさビッグ3ちゃんと揃った状態でファイナルに出てほしいね。
そうですね、来年は、来年はそれが見たいですね。 あと俺が個人的な好きなハワードですかね。 あれはどうなんですかね。
ロケッツはでもね、ロケッツね、いいガードが入って、うん、タイローソンっていうナゲッツからなんかね、アルチューの問題を抱えてる、アルチューのすごいガードが入ったね。
試合中に酒飲むんですか。
いや試合中は飲まないけど、ロケッツは、ね、ビバリーっていうものすごいちっちゃくてディフェンスがすごい選手、ありえないような身体能力の選手がいるんだけど、今年プレーオフで怪我しちゃって出れなくて、そこがウォリアーズに負けた原因の一つで言われてるんだけど、ロケッツは結構いい選手がガードで中堅どころのいい選手が入ったから、来年期待できるん
ですよ。そうですね、本当ですか。いやもう本当ちょっと、結構自分の好きな選手を含めて、まあいろんな結構注目度がやっぱりいろいろ、いろいろ注目ありますね、
はい、じゃあ NBA の話はこんなもんに。
ということでですね、今回はですね、ちょっと長くなったので途中で切ってですね、NBA の話をしてみたっていうところでした、次回はですね、私と巨太郎くんが、中高時代やってたバスケットの話と、日本代表の、バスケットアジア選手権の話をしようかなと思っております。しようと思っておりますというか、これね、後で編集してるんで、もうしてるんで、そうなります。はい、ということで、数合わせでした。ありがとうございました。